源氏物語に込められた思いとは。紫式部源氏物語の作者、一条天皇中宮彰子に仕えた女房、世界で最も有名な日本人女流作家。紫式部の生涯について分かっていることは少ないです。本名も正確な生没年も分かりません。しかし彼女は紫式部日記という日記を書き残しました。また紫式部集という歌集を表しました。そして源氏物語には紫式部の宮中での経験も元にしたと思われるところが多々あります。また同時代の男性の日記、藤原道長の御堂関白記や藤原実助の小遊記にも紫式部は登場します。こうしたことから平安時代中期、一条天皇の時代を生きた紫式部という一人の女性の生涯をおぼろげながらたどることができるわけです。この講座では紫式部が読んだ歌と彼女の生涯について詳しくお伝えします。紫式部の歌は深い感情や美しい景色を読み込んでおり、その表現力はとても豊かです。彼女の歌には恋愛や自然、季節の移り変わりなど様々なテーマがあります。また紫式部の生涯における苦労や挫折、悲しみや喜びがどんな風に作品に反映されているのかも興味深いところです。この講座を受講することで、あなたは紫式部の歌の魅力や彼女の人生に触れることができます。スライドを表示しながら解説します。スライドはキーワードを表示し、必要に応じて地図や系図などを加えました。音声だけでは分かりにくい人名、地名、人間関係なども図解と合わせて聞くことで、より理解がしやすくなっております。越前への旅は大阪山を越えて大津の内出の浜に出て、船で琵琶湖西岸を北上、塩津から上陸し、北陸道を進んで塩津山を越え、越前敦賀に入ります。そこから日本海沿いに北上し、伊豆畑、水津、カエル山を越えて今庄を経て岡本郷の越前国府に入ります。その間、式部は珍しい風物を歌に読みました。高島では、近江の海にて三代ヶ崎というところに網引くを見て、三代の海に網引く民の手間もなく、立ち居につけて都小石も、三代の海、琵琶湖で網引く漁師たちの手を休める暇もない立ち振る舞いを見るにつけても、もうここが都でないことが実感され、遠く離れつつある都が恋しく思われるなあ。塩津山では、塩津山という道の糸刺激を静の王の怪しき様どもして、なお唐木道なりやと言うを聞きて、塩津山という道の大層険しいところを身分の低い男たちが怪しい格好などをして、やはりつらい道だなあというのを聞いて、知りぬらん、行き来にならす塩津山、世に降る道は唐木ものぞと。あの男たちも分かっているのだろう。いつも行き来し慣れている塩津山のように、人生を生きていくのはつらいものだと。越前国府について。暦に初雪降ると書きたる日、目に近き日野の岳という山の雪、糸、不幸を見やらるれば、ここに書く、日野の杉村うずむ雪、お塩の山に今日やまがえる。ここにこのように日野の杉村をうずめている雪を見ると、今日の西にあるお塩の山と見間違えてしまう。お塩山は今日の西にある山で、藤原氏の氏神、大原の神社があります。ふるさとに帰る山路のそれならば、心や行くと雪も見てまし。ふるさとに帰る山路がそれであれば、登ってみようという気にもなるのだが、そんな気持ちで雪を見ている。早くもホームシックにかかって、都恋しい気持ちが出ているようです。越前滞在中、かつて姉妹の約束をした人が、以前に、源氏物語を書き始めた時期と動機については大きく4つの説があります。結婚以前とする説、信孝と結婚後とする説、信孝と死別後、出仕前とする説、出仕後とする説。伝説によると、上等門院彰子のもとに、西院の戦士内親王から、 何かいい物語がないかしらと言ってきました。そこで彰子に仕えていた紫式部が、じゃあ何か書いてみましょうと石山寺にこもる。なかなか書けなかったけれども、湖水に映る8月15夜の月を見てはっとひらめいた。そこで妻の巻から書き始めたという伝説です。現在石山寺には紫式部の像を置いた源氏の間があります。瀬田の長橋横に見て行けば石山観世音、紫式部が筆の跡残すはここよ月の世に。美しい伝説ですが、残念ながら事実とは言えません。石山寺から琵琶湖は見えず、すぐそばの瀬田川も見えません。結局信孝との死別後、宮須海6年前の長保元年999年11月、藤原道長は長女彰子を一条天皇の後宮に受胎させ、翌長保2年1000年の2月、中宮に建てていました。定子と彰子、一代の天皇に二人の妃が並立する一帝二皇という異常な状態がしばらく続きましたが、定子は長保2年1000年の12月に25歳で亡くなりました。道長の不動の地位を脅かす者はもはやいませんでした。道長は豊かな財力を彰子の後宮に注ぎ込みます。高価な調度品、美術品、内外の珍しい書物、そして才能あふれる女房たちを彰子の教育係として集めました。紫式部もその一人でした。おそらく源氏物語の評判も道長の耳に届いていたのでしょう。近頃皆が源氏源氏と言うから、どんな源氏かと思って読んでみたら、なるほどこれは物語といい、人物造形といい、見事なものだ。特にこの主人公の光源氏というのは、金持ちでモテモテで美男子で、まるでわしみたいだな。それにしてもこれだけの物語を作り上げた作者という方はどういう方なんだろう。先生のお話を伺いたいと、こういうことになったのかもしれません。さて、紫式部が出仕した時、一条院内裏は昨年の火事で燃えてしまっていたため、藤原道長の東三条院が里内裏となっていました。しかし一条院内裏の再建工事が終わると、寛弘3年1006年3月4日、一条院内裏に移ります。一条院内裏跡は現在住宅街の中に火が立ち、公園があるだけです。東北の鯛の屋に中宮彰子が住み、女房たちはその庇の間の細殿に住みました。細長い板敷きの間を間仕切りでいくつにも区切り、その一つ一つをつぼねとしました。これが神殿作りの模式図です。神殿作りの構造はですね、神社や寺に残っている場合があります。写真は私の家の近くの大正群八神社の拝殿です。ここにちょっと奥の方に赤い絨毯が見えていると思いますが、これが神殿作りでいう庇の間です。その外側の板張りの床の部分がすのこです。そしてすのこの外側に手すりがありますよね。これが高欄と呼ばれる手すりです。昼はひっきりなしに廊下を人が行き交い、夜は男たちが呼ばいをかけに行きます。プライベートは全くありません。清少納言のような社交家ならともかく、うちにこもるタイプの紫式部にはストレスがたまったことでしょう。紫式部という名前の由来については諸説ありますが、宮津海のし始めは東式部と、清少納言こそ下り顔で嫌な人です。あのように賢ぶって漢字を書き散らしています。その教養のほどもよく見ればまだ大層足りないことが多いです。このように人と違った風にあろうと好んで思う人は必ず身を取りし、将来は悪くなっていくばかりですから、風流ぶろうとする人は大層殺風景でつまらない時でも、ものの哀れを無理に感じようとして興深いことも見過ごさないようにしているうちに、自然と方向違いでつまらない様子になるに決まってます。そのつまらなくなった人の将来がどうして良くなるでしょうか。これもめちゃくちゃ言ってますね。という感じで紫式部の生涯を通して語っています。ゴールデンウィーク期間中のみの割引販売です。本製品はオンライン版です。 ご注文いただいてから48時間以内にユーザー名とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載されたログイン用 URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこでユーザー名とパスワードを入力することにより閲覧が可能となります。スマートフォンで閲覧する場合、通信料金がかかる場合がございますので、Wi-Fi 環境でのご利用をお勧めします。ゴールデンウィーク期間中のみの割引販売です。お申し込みはお早めにどうぞ。また同じくオンライン講座、藤原の道長の生涯も、ゴールデンウィーク期間中は割引価格にて受付しております。こちらも合わせてお聞きいただくことで、紫式部と藤原の道長、それぞれの生涯、両者がどのように関わり合ったか、その時代背景などがより深く学べるようになっております。お申し込みはページ末尾のリンクからよろしくお願いいたします。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。